Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flock at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子どもの自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子どもは自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか。当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。寒くなりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。風邪などひかれないようにね、あったかくして過ごしていただきたいんですけれども、そうですね、ちょっと前のお話なんですけれどもね、11月に一般財団法人日本キッズコーチング協会というのがあるんですが、そこの年に一度のフォーラムっていうのがあって、それに参加してきました。で、東京ディズニーシーの、ミラコスタで、会場をお借りして、みんなそのキッズコーチと呼ばれる人たちがね、発表をしたりだとか交流をしたりだとかね、すごい楽しい時間を過ごしてきたんですけれども、その中でね、これぜひちょっと皆さんとシェアしたいなって思うお話があったんですよ。その協会の理事長の竹内恵梨香さんっていう人がいるんですけど、その人が講話でねお話になったことがね、やっぱりそういうことかなってすごく私感銘を受けたので、後ほどっていうことにはなりますけれども、皆さんにちょっとお話ししたいなと思います。私がお母さんにね普段お伝えしたいこととすごく被ってくるんで、あとになりますけれどもね、そういったことも折々入れながら今日の、笑顔整頓カフェお楽しみいただければなと思います。はい、では今日も30分よろしくお願いいたします。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and the sun that...今日から実践できるママが笑顔になるヒント。今日ですね、さっき言いました、その日本キッズコーチング協会というところのフォーラムに参加してきたんですけれどもね、私もその協会に所属はしているんですけれども、全国からね、その協会に所属している人たち、あるいはそのキッズコーチングというものに興味がある人たちが集まって、フォーラム に参加する講師の講話を聞いたり、そういったことを交流を行ったりというようなことをしてきたんですけれどもね、その東京でね、しかもディズニー、まあ、ランド、シー、ミラコスタみたいなね、特別感のある場所みたいなところで来て、でみんなですごい楽しい思いはしたんですけれども、見てるとね、やっぱりそのキッズコーチっていうお仕事をなさってる方々もね、やっぱりお母さんなわけです。でもうね、うちみたいに子ども中学生ですとか小学校も高学年ですみたいな、あるいは大人です、子どもがねもうっていうような人たちももちろんたくさんいるんですけれども、やっぱりね、小さいお子さんをお持ちの方々っていうのもたくさんいらっしゃってて、で連れてきてたり置いてきてたりっていうことがねあるわけです。もうね、大阪からね東京なんてね、旅行じゃないですか東京の人はね、ちょっとじいじいばあばよろしくねっていう今日一日ってあるかもしれないんですけれども、他の地域の方々っていうのはやっぱり本当にいろんな思いを抱えて、調整して置いてきたり、連れてきたりっていうことをされてるわけですよ。でその状況の中で、その日本キッズコーチング協会の竹内恵梨香さんが基調講演をなさったんですけどね、その時に決断と覚悟っていうお話をされたんですね。だからこの今のパーティーの話で言うと、子供を預けて置いてくる、自分だけで参加するという決断、あるいは子供も連れてくる、一緒に参加するという決断っていうのがあったんですよね、参加した人たちは。でそれってやっぱり置いてきたら置いてきたですごい心配だし、もう迷惑かけてないかな、泣いてないかな、ちゃんとご飯食べてるかな、なんで私置いてきちゃったんだろうって思いますよね。で逆に連れてきたら連れてきたで、うわ途中で泣かないかな、なんかぐずり出したらどうしよう、基調講演の間に泣き出したらみんなの迷惑になるぞみたいなね、ハラハラドキドキみたいな、葛藤がやっぱり生じるわけです。でそれも含めて置いてくるという決断、または連れてくるっていう決断っていうのは自分で覚悟をしましょう、その結果をねっていうお話だったんですね。どっちも間違ってない、でも自分のこの決断に覚悟が持てないと後悔するんですよ。あ、置いてくればよかった、ね、やっぱりみんなに迷惑かけちゃったとかね、逆にやっぱりすごいもうなんか手がつけられなかったって、おじいちゃんおばあちゃんが大変だったって言ってた、連れてくればよかったみたいな風に思うわけです。でもやっぱりその自分が下した決断っていうのにしっかりとその結果を覚悟、引き受ける覚悟っていうのを持ってれば、そういう後悔したり迷ったりということ生じないんだよっていうお話でした。やっぱりその自分の下した決断、どんな決断を下してもね、やっぱり正解だと思うんですよ、間違えてないと思うので、要はその結果を引き受ける覚悟っていうのをね、私たちお母さん日々の選択の中で持っていたいなと改めて思いました。はい、ではここで今週の一曲です。マルーン5でシュガー。When
sugar sweet. Don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar.
ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。大阪市で活動していらっしゃいます英語の幼児教室シーキッズ未来ラボ宮古島校代表の森下若菜さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。風邪ひいてるんですよね。
はい、風邪ひいてます
大丈夫ですか？
はい、
ね、もし咳したくなったら言ってください。森下若菜さんは、英語の幼児教室、
はい
はい、なさってるっていうことで、
はい
はい、どういったあれなんですかね、活動の内容っていうか。
活動の内容、
はい、
教室ですか？
はい、
教室は、はい、キッズコーチング協会の監修の教室なんですけれども、
うん、あ、そうなんですね、はいはい、さっき言ってたキッズコーチング協会。
あ、そうです、
はい、
監修の教室で、ジークと体育と特育をバランスよく育てるために、はい、
うん、
キッズコーチングのメソッドも取り入れて、
はい、
子供のやる気とか学ぶ意欲を育てるプログラムを提供している教室になります。うんうんうん、これを英語で全てやっています。
英語でやるんですか？
英語で、はい、やります。
何歳ぐらいの子が来るんですか？
対象は0歳から3歳です。
ちっちゃい子なんですね。
そうですね、はい、そうです。
じゃあちっちゃい子の最初の習い事的な位置づけ。
そうですね、はい、何か習い事を始める前に、うん、まず土台としてやっていただけたらなと思います。
土台、
はい、
ピアノとかいきなりやるんじゃなくてみたいな
で、
まあ、そうですね、やる気
とか、
まあ、
一緒にやってもやっていただいてもいいですけど、
うん、
楽しそうとかやってみようとか、
うんうん、
そういったやる気とか、
はい、
自分でやってみてこれをやりたいって思う力とか、うん、そういうのを育てるような教室になってます。
なるほど、なるほど。じゃああれなんですか、森下さんは、
はい、
そういうちっちゃい子をずっと例えば相手にしてきたっておかしい言い方がおかしいですね。
相手に、はい、
子供さんと接する機会っていうのは多くある人な、はい、あった人なんですか？
そうですね、うん、子供がまだちっちゃいっていうのもあって、
あ、は
い、
お子さんが
そうです、はいはい、私の子供がちっちゃいっていうのもあって、
はい、
お友達との関わりもすごく多かったりっていうのもありますし、
はい、
あとは、昔留学をしていた時に幼児英語っていうのを勉強していたので、
うんうん、はい、幼児英語ってあるんですか？
幼児英語というか幼児に、英語を教えるためのスキル、
そういうのがあるんです ね、
そうですね。
だから大人が勉強するのとはまた違う。
そうです。ゲームだったりとか歌だったりとか。
あ、なるほど、なるほど、
はい、
そういうのをなんていうの、英語が喋れるようにちっちゃい子がなるためのってことですか？
そうです、そうです。
あ、すごい面白そう、
はい、面白いです。
あ、そうなんですね。ちなみにそれをどこで勉強されたんですか？
それはカナダで勉強しました。
カナダ、
はい、
すごい。カナダだって、私唯一多分英語圏で行ったことがない国がカナダ。
そうなんですか？
そうなんですよ。
意外ですね。
いや、カナダ行ったことないんですよ。
本当ですか？
国境を越えてない、シアトルとかアメリカは行ってるんですけど、
うんうんうん、
そっか、カナダはやっぱり寒いんだろうなみたいなイメージしかないです。
いや、そうでもないですけどね。バンクーバーはバンクーバーだったので。
バンクーバーだったんですね、はい、で、そこで留学されて、はい、その幼児英語を勉強されたんですか？
そうですね、他には、まあ、ビジネスとかも勉強しましたけど。
すごい、はい、なんかすごいやり手な感じですよね、その話を聞くと。
話だけ聞くと。
いえ、そういう意味じゃないんですけど。あ、そうなんですね、はい、じゃあすごい結構しっかりとそのお子さんに英語を教えるっていうスキルは持ってるよっていうことですね。
そうですね、はい、
すごい。なんかそれで今までやってこられて、ご自身のお子さんなんかはそういう感じなんですか？
はい、あ、家でも喋ったりとか歌歌ったりとかっていうのはやってます。
されてるんですね、はい、ちなみにお子さんおいくつですか？
この5歳です。
あ、5歳さん
5歳、
はい、なんかやっぱりあります、なんかやっぱちっちゃい子って、はい、なんかこうほらそういうあの異国語っていうかね、外国語教育ちっちゃいうちにやると、うん、なんかこう母国語とちゃんぽんになるとか言いませんか？
あ、
そうでもないの？
そうですね、そんなに本気でずっと喋ってるわけではないので
本気で
本気でっていうか、ずっと家でずっと喋って英語で喋ってるっていうわけではないので、歌入れたりとか、うんうんうん、ちょっとした単語とか、
はいはいはい、
だけなので、はい、楽しくやってます。
いいですね。でもお母さんがそれできるっていいの？
そうですね、そうですかね、
うん、いいと思います。羨ましい羨ましいです。私そんな子供に教えるなんていう気ゼロでしたからね自分が子供を産んだ時
本当にもったいない。
いやいや、まあ、だから教えてくれればよかったのにとか中学生になった娘に言われております
ね。そうですよね、
そうそう、
せっかくお話できるの。
今なんか中とちょうどなんかねグラマーが やっていて、なんでこの S はって名詞は何複数だと S で動詞は単数が S ってどういうことみたいなことを言い始めてる感じです。
結構難しいですよね。そうそう、説明またちょっと
そこ多分あんまり理由を追求しても言ってるんですけど、そうなんです。まあね、あのそうなんですよ。だから教えときゃよかったのかな、うん、なんて今頃思ったりも、ね、自然にそうそうしてるんですけど、なるほどなるほど。じゃあそんな感じで、幼児教室の活動をされていて、そこにキッズコーチングのメソッドを取り入れられてる、はい、キッズコーチングっていうそのは、はい、講座とかされてるっていうか、どういう感じなんですか、はい、キッズコーチングを
講座
教えてる？
あ、講座、そうですね、その子育てとか、うん、コーチングの視点を取り入れれるような講座は、うんうんうん、お母さん向けに今。
あ、そうなんですね、はい。例えばお子さん、それもだから対象ってちっちゃい子なんですか？
お子さんが小さいお母さんってことですか？
なくて、そうだよね、そうですね。だからお子さんがちっちゃい、
小さい、
何歳ぐらい？
あ、でも今多く来てくださってるのは、うん、やっぱ6歳までぐらいのお母様が多いですかね。
幼稚園とか保育園
とか、幼稚園とか保育園とか。
あ、そうなんですね、はい。どこでやってるんですか普段？
普段大阪市内の子育てサロンとかで活動しています。
そうなんだ、はい、サロン、子育てサロン、
子育てサロンっていうのが
あるんですか？
あるんです、あるんです。
大阪に行くと子育てサロンって何ですか？何ですかっていう言い方もおかしいか
なんかいろんな あると思うんですけど、
はいはい、
ママが集まって、うん、なんかレッスン、いろんなレッスンを提供されているので、それをなんか定額で受け放題みたいな形で、あ、
だからちっちゃい子持ったお母さんがいろんなことできるようになってるんですか？
そうです、そうです。お子さんも一緒に来て、お子さんは預かってもらっている間に、お母さんが何かその子育てのことについて学ぶとか、美容の施術を受けるとか、はいはい、なんかそんなような。
なるほどね。そういう中の、そのいろんなお母さんに提供するプログラムの一つとしてやってらっしゃるってことですか？
はい、そうです、はい。
素晴らしい、面白い、いいですね、そういうとこあったら、
ね、
う
ん、ありがたいですよね。そうそうそう、子供がちっちゃいと、
ね、そういうとこなんか勉強したいとか、なんかこう息抜きしたいって思っても、
そうそうそう、そうなんです
よ。子供ちっちゃいからできないみたいな、ありますもん ね。なるほどなるほど。じゃあそういうところで活動、講座されてたりとか、はい、あと幼児教室のこととか、もし知りたかったらどうすればいいですか？
もし
森下さんのことを知りたいなっていう人に向けては
、
検索とか、
検索、そうですね、
なんかネットとかで、
あ、インターネットでブログもやってますし、
あ、そうなんですね、はい、
インスタグラムもやってますので、
検索どうしたらいいですか？
キッズコーチング森下若菜で検索していただいたらネットで出てきます。
あ、そうなんですね、はい、キッズコーチングって検索した方がいいんですか？そうですね、
そうですね、
はい、わかりました。で、森下若菜さんの漢字、森、森林の森に上下の下に、はい、若い若いっていう字、
若い、
若いナッパです。
菜の花の菜です
あ、ごめんなさい、ナッパダメだった あの菜の花の菜ですね。はい、素敵です。若い菜の花。
はい、そうです。
素晴らしいだそうですので、キッズコーチング森下若菜さんということで検索してもらったら、そのブログが出てくるから、
ね。ブログが出てきます。はい。
で、活動内容とかはそれに書いてある。
書いてあります。講座のご案内もそちらに載せてあります。
うんうん、なるほど、なるほど。はい、じゃあそういう感じで、検索はしていただけるって感じですね。
はい。
わかりました。あのこれ皆さんに結構伺ってるんですけど、まあ、活動に対する思いというか、どうして今やってることをやろうとしているのかなっていう、
どうして、うん、そうですね、あの子供っていろんなタイプの子がいると思うんですけど、はい、あの時には大人がなんか困ってしまうような行動をする子とかいて、うんうん、その時にその大人とか周りに関わる大人が、うん、なんか子供に対して知識を持っていれば、
はいはい、
その子供たちそれぞれの個性っていうので理解をしてあげて、うん、その個性を尊重して、うん、その子たちが持っているいいところを伸ばしてあげれるっていうような関わり方ができるかなと思って、
うんうん
う
ん、
そういうふうな関わり方ができる大人が増えれば、もっと子供たちも伸び伸びと個性を発揮して成長できるようになるのになと思ってやっています。
それはあれですか、はい、なんかそう思うに至るまでに何かありました。何かありましたって私何かあったんですかね。私なんかは逆にというか、例えば私なんか今やってることなんでやってるかっていうと、自分が全然できなかったんですよ。それがその子供を受け入れるっていうのが、コントロールフリークというかね。なんで私の言うこと聞かないんだみたいな時期が結構長くて、それでこれじゃダメだなって思ったんですけど、
うんうん、
そういうようななんかきっかけみたいなのはあったんですか。それでも森下さんなんか常にほんわりしているイメージがあるので、お子さんのこともほんわりと。
そうですね、私は特にその子供は育てやすかったので。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
子供羨ましい限りだ。
まあ、まだ今5歳なのでわからないですけど、うんうん、今のところ、はい、私も似たタイプっていうのもあるのか理解できるので。
あ、なるほど。
全然苦労は自分はしなかったんですけど、周りのお子さんを見てると、お友達、はい、仲いいお友達で、うんうんうん、やっぱすごく元気いっぱいの男の子をお持ちのお母さんなんかは、うん、毎日追いかけ回して、
はいはい、
怒鳴り散らして、うん、大変で、いいねって、あなたの子は本当いい子で羨ましいねってずっと結構周りから言われてたっていうのもあって、これは何の違いなんだろうって、子供によって関わり方がそんなに変わってるとも思えないし、こだわって別に関わってたわけでもないので、その時はなんだろうなと思っていて、でもきっとその子なりの個性だからきっと大丈夫なはずって私は思っていましたけど、うん、それをうまく伝えれるような何か根拠も持ってなかったので、うんうんうん、
なるほどなるほど、
なんか安心させてあげれるような、なんかお伝えできるような根拠とか理論とかあったらいいなと思って、うんうん、
なるほどね、はい、それで勉強し始め、
はい、始めました。
なるほどなるほど、それが今につながってきている感じなんですね、
は
い、
そうですね。
じゃあ初めはママ友の役に立ちたかった感じですか。
そうですそうです、本当にそうです。
なるほど、すごい、ね、優しい人ですね。
貢献心の塊。いやいや、
本当ですね。なるほどな、自分のためじゃなかったんだ最初から。人のために、あ、この例えばその一定の困ってるお母さんに、
はい、
うん、いろいろ伝えられる
もの
があればいいな、
もし私にあればいいかなと思ったり。
あ、素晴らしいなと思いますね、うん、今。そうなんだ。それでそこから始めたものが今だから、そのお教室にまで発展してきているよっていう話なんですよね。はい、はい、じゃあそのお教室の方なんですけれども、はい、あれでしたっけ、体験会なんかを随時されてるんですよね。
はい、そうです、う
ん、
体験会。
なんか近々のお知らせとかありますか。
あ、はい、12月に体験会をやるんですけれども、
はい、
12月11日の水曜日に、
はいはい、
10時15分から、
はい、
地下鉄の宮古島駅徒歩2分のところにある宮古島リンクさんで体験会を実施します。
無料の。
あ、これは無料です。はい、
素晴らしい、無料体験会で、
はい、
そのお教室の体験会ということですよね、
うん、はい、そうです。
あ、だからなんか特に勉強とかするわけではなくて、そういうさっきおっしゃってた何でしたっけ、 チーク、トクイク、タイク、
はい、
あ、じゃあ体を動かしたりとか、
動かしたりもありますし、はい、シール貼ったりとか、
はいはいはいはい、
のりを使って
遊ぶ感じですか。
遊んだり、はい、
あ、楽しそうですね。もし興味ある方いらっしゃいましたら、この機会なので12月の11日、もう来週なんですけど、水曜日に、宮古島リンクであるそうです。これも事前のお申し込みが必要なんでしょうか。
あ、そうです、お申し込みしていただくようになりますので。
あ、じゃあさっきおっしゃってたキッズコーチング森下若菜っていうことで検索していただいて、はい、ブログから、
ブログから、うん、はい、
はい、お申し込み
ます、はい、
わかりました。皆さんね、ぜひ一度検索してみてください。はい、じゃあ、これもね、すごいごめんなさい、手短にっていうか一言でなんですけれども、これをしたら私笑顔でいられますっていう何か秘訣はありますか。
はい、自分の好きな服を着ることです。
はい、あ、お洋服、
はい、
何、はい、好きな服っていうのは、
好きな服、自分が似合うとか、
うん、
人からちょっともう年だからこう、これはちょっと若すぎるかなとか、そういうのじゃなくって、はいはい、自分が着たいと思う服を、うん、色とか形とかを着るようにしています。
うん、あ、そうなんですね。はい、それで気分上がる。
気分上がります。
はい、いつもなんか印象としては、やっぱり綺麗な色の服着てるなっていう印象はありますよね。確かに。
そうですね。
あ、なるほどね。はい、だからそれで気分が上がっているわけ
で、そうです。
上がってるんだ。はい、なるほど、わかりました。違います。やっぱ洋服次第で一日の気分って。
違いますね。一時ちょっとやっぱりもうそろそろ大人だしと思って、おとなしい色の服着てた時もありましたけど、はい、やっぱり全然違います。気分がいい気分になります。
今日もね、ピンクでね、
はい、
可愛らしい、本当に雰囲気にぴったりって思いながら見てるんですけど、そうなんですよね。ね、お写真というかね、映像じゃないんで、これラジオなんであれなんですけど、すごいほんわかしたイメージの可愛らしい人なんですよね。私もこんな風に生まれたかったみたいに思ったりするんですけれども、はい、じゃあそういう風に洋服から自分の気分を上げてるって感じですね。
はい、そうです
ね。なるほどなるほど、わかりました。はい、ではね、ちょっと名残惜しいんですけれども、お時間もありますので、また続きは来週っていうことで、はい、お願いしたいんですけれども、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のゲストは大阪市で活動していらっしゃいます英語の幼児教室シーキッズ未来ラボ宮古島校代表の森下若菜さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before. And I can't see your feet. FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。森下若菜さん、今日お越しいただいたんですけれどもね、印象的だったのは、いつもねすごい笑顔が印象的な人なんですけど、その笑顔は何だろうっていつも思ってたんですけどね、やっぱ今日のお話聞いてちょっと分かりましたよ。やっぱりあれなんですね、人のこといつも考えてるんだな、この人っていうね。ご自分がそんなに困ってないからいいやじゃなくて、困ってるお友達とか、なんかちょっと悩んでるお友達の力になりたいっていう気持ちがすごい強い人なんだなって、だからあんなにふわっと明るい笑顔で人を癒すんだっていう感じがすごくしました。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったら嬉しいなと思います。また次回、来週のこの時間をお楽しみに。Without a